スマイルプロジェクト宮城の歴史散歩道特別編第6弾、白川以北一山百問の歴史を超えて、戊辰戦争150年の総括、そして未来へ。この番組は宮城県民共済の提供でお送りします。皆さんこんばんは。宮城の歴史散歩道、パーソナリティの松井美奈子です。この番組では地域の魅力を再発見していただくため、県内各地に残された歴史秘話などをお伝えしています。この番組は毎年4月と10月に地域の歴史に関わる有識者の方をお招きしていますが、今回は宮城の歴史散歩道特別編第6弾、白川以北一山百問の歴史を超えて、戊辰戦争150年の総括、そして未来へと題してお届けしていきます。さて、今年4月の放送では戊辰戦争で賊軍とされた仙台藩士が汚名返上のため、明治新政府が推し進める北海道開拓に血がにじむ努力で取り組んでいったというお話をお届けしました。今年はこの戊辰戦争が終結した函館戦争からちょうど150年目の年にあたります。東北の諸藩が多くの犠牲を払った戊辰戦争を総括し、そして近代国家移行に向けて東北地方ではどのような動きがあったのか、再度歴史を検証するいい機会であると考えます。今回の宮城の歴史散歩道特別編では、戊辰戦争の歴史に詳しい一般社団法人心のふるさと創生会議常務理事で仙台郷土研究会会員の木村則夫先生にお話を伺ってまいりました。今回木村先生のインタビューに加えて、その合間に宮城県民共済の太田さんと特別ゲストとして宮城学院女子大学現代ビジネス学部学部長の宮原郁子教授にもお話を伺っていきたいと思います。それではここからは宮原先生、太田さん、どうぞよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
宮原先生は東北各地の地域交流事業や地域開発に向けた取り組みを研究していらっしゃいますが、そこには地域の歴史と文化を活用した地域活性化策も織り込まれてくると思います。今日は欧米列強の圧力の中で戊辰戦争が起こった背景や、その後の明治新政府の対応、これを教訓に今後私たちが取り組むべき課題についてぜひアドバイスをいただきたいと思います。宮原先生、どうぞよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
それでは早速、戊辰戦争の歴史を長年研究している木村先生の自己紹介からお届けします。それではまずは木村先生、ぜひ自己紹介お願いできますでしょうか。
はい、仙台の北目町で生まれましてね、5歳の時に大空襲で焼け出されて大和というところを移ったの、今の東松島市で。高校は石巻の商業高校で33年に卒業しまして、でそれから63歳までサラリーマン45年間、で定年になってから66の時に戊辰戦争の講演を聞きまして、そこから第二の人生というかね、これがスタートしたんじゃないかなとこう思います。
もう根っからの宮城っ子で、で戊辰戦争のご研究というのはちょっと私の中では意外な感じもしますけどね。
そうですね、私もその全国16カ所ほど転勤しましてね、いろいろ、学んではいたんですが、戊辰戦争は全く縁がなかったんですよ。それがその66の時に当時市会議員だった鈴木茂雄先生という立派な方がおられまして、今もいらっしゃいますが、その時のテーマが戊辰戦争だったんです。負けて賊軍とされたために異例を許されないと、でもそれじゃ困るということで瑞鳳殿に朝貢碑という建てたんですね。1260人を祀った碑なんですが、そこをあなたら知ってるかと言われまして、 私は知らない、みんなも知らなかった、でこれはいかんと思って、その日のうちに瑞鳳殿聖光院に行ったんです。そうしたら驚きましてね、隣の、伊達政宗の御廟があるんですが、そこには花束がたくさんも飾りきれないようになるんです。ところがそこから 2,30 メートル離れた聖光院には花束は一つもないんです、2度目3度も行ってもない、これは大変なことだと。そこから急にですね、先代っ子のね兄弟が燃え上がってきたような感じがしますね。
確かに今お話を伺うまですいません、私も存じ上げなかったので。ただでもとっても大事なことですよね。
そうですね、先祖の方々の力によって今の我々のね幸せというのは続いているわけですから、それを大事にするというのは人として大事なことじゃないかなと思いましたね。会津とか薩摩長州の戊辰戦争の本はたくさんあるんですよ、でも私たち仙台派の戊辰戦争を書いた本はほんのちょっとしかないんです。でもっと詳しく知りたいと思って県内ずいぶん歩きましたね。ご子孫の方とか、あるいは郷土史家の方とかお伺いしますとね、本に書いてあるとはずいぶん違うことが分かってきたんですね。ちょっと待て、おかしいなと、そこから調べ始めて、で分からないことは東部大学の先生方に聞いたり、学院大学の先生に聞いたりで一つにまとめたので、どうしてもこれは皆さんにお伝えしたいなと、こういった気持ちが高まったんですね。書いたことも金もないのにむちゃくちゃやったもんだなと、こう思いました。
じゃあ今はその集大成を一般の方に講演や執筆などで知っていただいている
、そうですね。
普段はどんな方にお話をしたり、どんな著書をお書きになってらっしゃるんですか？
多いのは講演は倫理法人会、朝6時からのところで気仙沼から白石まで十数箇所でしましたしね、あとは市民センター、北山市民センターとか方々の市民センターとか、あるいは図書館ですね、メディアテイクの仙台中央図書館とか、あと多いのはロータリークラブやランズクラブ、その中でねやっぱり印象深いのは、私の出身した母校ですね、石巻商業高校に行って講演しました。数十人の生徒相手だったんですが、60年後の後輩の方々にお話してましたのでね、校長先生もねしっかり聞いていただきましてね、2度3度と続けていきたいなと思っています。
いや素敵ですね、歴史がお好きな方から高校生たちまで、いろんな方に向けてお話をなさっているということですが、今日もぜひ分かりやすく教えていただければと思います。はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
新型火災共済は皆様の大切なお住まいと家財をお守りいたします。火災はもちろん、地震、風水雪害などの見舞い共済金も充実、ご加入者第一を実践する県民共済です。
県民共済。
木村先生は民間企業の定年退職後、戊辰戦争について教科書で語られている内容と少し認識が異なっていることに気づいて、郷土愛からこの研究を進めることになったということなんですが、全国転勤のご経験もあったそうですので、それで思いが強くなってきたのかもしれないですよね。
はい、そうですね。戊辰戦争で敗退した仙台藩は明治新政府から言われなき賊軍の汚名を着せられたのですが、本当に天皇や朝廷に反旗を翻して戊辰戦争を戦ったのかと考えると、それは全くの誤解で、当時は徳川幕府寄りの藩が東北地方に多かったがゆえに、明治新政府の中央集権体制の確立の犠牲になったという見方もできると思います。天皇や朝廷に仕えていた徳川幕府に対して忠誠を誓っていた東北諸藩ということですから、それは決して賊軍という呼び方は正しいものではないと思います。
そうでしょうね。今回のテーマである白河以北一山百門の歴史を超えての意味は、この頃福島県の白河以北の東北地方は価値のない地域という敗戦地方を蔑視した言葉なんですが、この言葉の由来はまさしく今から約150年前に起こった戊辰戦争で、東北諸藩が薩長新政府軍に敗れ賊軍とされたところから 蔑視された代表的な言葉なんですよね。
なるほど。今日は番組のタイトルにもあるように宮原先生からも明治維新後蔑視されていた東北地方の開発の歴史や今後の展望についてもお話が伺えそうです。さあ、それでは早速戊辰戦争について詳しくお話を伺ってまいりましょう。今からおよそ150年前、戊辰戦争がありましたが、この戊辰戦争っていうのは一体どんな戦争だったのか、改めて詳しく教えていただけますか。
はい、元はといえばペリーが浦賀沖に来ました。その時から始まったんですね。ペリーは鎖国をしていた日本に開国を迫りました。で、幕府はインドとか清国とか植民地になって大変な状況になっているのを知っておりましたので、交渉で食い止めたんですが、やはり植民地になる恐れが出てきたので開国に踏み切りました。でもね、260年間鎖国をしてきましたので、ダメだと、上位鎖国だという一派が強く出てきまして、でこの2つの開国派砂漠派の暗闘が続くんですね。まあ、結局朝廷と幕府は一緒にやって公部合体政権を作って開国を実行しようというふうになったんです。そこまではいろんなテロとかいろんなものがあったんですけどね。で、この公部合体で日本を一つになってやろうというには薩摩も長州ももちろん仙台藩も大賛成だったんです。このままいけば新しい徳川政権から変わって孔明維新あるいは慶応維新になったと思うんです。でもならなかったんですね。
あれ、
それは西郷隆盛、桂小五郎とかいろんな方々が開国はダメだと、鎖国だというふうなことで全国の志士を募りまして、京都を中心にして大変な状況になった。で、結局内乱を避ける意味もあって徳川政権もまあ制度疲労でギブアップしたんですね。で、政権を返上して、で政権が新しいその朝廷を中心にした政権に変わるわけなんですけれども、砂漠派の筆頭だ西郷隆盛、大久保利通が工作をしまして、大政奉還をした上に王政復古の軍事クーデターを起こしまして自分たちの政権にしたわけですね。実際は薩長の政権ということになったわけです。これはね、ペリーが来てから15年目のことなんですね。300年近く続いた政権がわずか15年でひっくり返る、まあ革命というかそういうもんだろうなとこう思いますね。
ペリーの来航とか、あと大政奉還っていうのはもちろん誰もが教科書で習うことですけど、そこに東北の中の藩も関わっていたんですね。
そうですね、その時ですね、京都が政治の舞台に変わったんですね。実際は江戸幕府なんですが、勤王の志士とかいろんな方々が京都に集まって政争を繰り広げましたので、将軍も京都に移ったと。したがって、いわば江戸時代に変わって孔明時代になったような時期なんです。その時に会津藩が京都守護職として活躍して、で江戸の方は庄内藩が見張り役と。でこの2つが徳川家あるいは朝廷のために大事な役割で、実はこの2つの藩は親藩、親の藩と書いて親藩なんですが、徳川家康の直系の男子系の藩なんですね。で非常に格が高いんです。
なるほど。
伊達の方はもっと大きいんですが、まあ血の濃さでいうと外様大名ということでちょっと離れるわけです。ですから東北ではこの2つの藩がこの幕末非常に活躍をしました。しかしこの薩長による政権奪取で明治維新になりましたので、この2つの藩は後々大変な苦労を処罰されるんですね。
町のつながりもあって信頼されていた分大きな出来事を任されたっていうのは、まあ我々にとっても誇りだとは思うんですが、ただ私の素朴な疑問なんですけど、徳川幕府がいわゆる大政奉還をすればそれで終わりになったんじゃないのかなっていう疑問が湧いてきますね。
そうですね、 私もそう思っていたんですが、いろいろ調べますとね、大政奉還をして朝廷政権になっても実際には朝廷はこの300年間実務をやってきておりませんから、やっぱり幕府と組むと。で最後はね、自分の薩摩藩の意見などもこの慶喜によってこれまでの歴史の中で、無視されてきているので非常に恨みを持ってたんです、うん、その2つのために最後はこの将軍の首を取らんとダメだと、いかにといちゃダメだというふうなことで武力討伐すると。これが鳥羽伏見の戦いを招いてで、江戸選挙に移っていったんですね、うん、で、江戸を占拠して、そこで戦いおしまいですよね。さっきの話で徳川政権は朝廷を返還しておしまいのはず、でも最後はどうしても首を取り取って江戸まで出てきて占拠したと。でこれでおしまいですね。2回もおしまいがあるんですが、そこでですね、今度は会津と庄内藩、京都でやられた、江戸で取り締まれたという恨みがあるんでしょうね。でそれで会津でも決行したわけです。会津を朝敵として、なんとですね、仙台は遠くの雄だから仙台一般で会津を攻めて滅ぼすと、えらいことを言われたわけですよ。で仙台藩はすぐ会津のことを調べましたが、調べてもですね、会津に落ち度は一つもないんです。何も悪いことないんです。それを王の友達である仙台が攻めるわけにいかんということで、建白書など何度も朝廷や新政府に仙台案出してるんです、うん、でもそれは全く無視されるんですね。そうこうしてるうちに東京からどんどん会津での兵が来ると。で仙台があまりにも会津を守るのか、仙台も朝敵だと。5月にはもう仙台まで朝敵になって、で話を、4月に戻しますと、会津がいくら謝罪しても許してくれないと、で攻めるというので、王の藩ですね、ほぼ31藩が会津の次には南部もほぼ白川もやれるんじゃないか、仙台もやれるんじゃないかという心配が出てきたんですね。会津だけじゃ済まないぞということで、結局同盟を結んで大越列藩同盟、これを結びました。これには長岡藩とか北越の6藩も入ったんですね。これほどのね、日本を二部する連合ができたというのは歴史を初めて、今もってこれほどの結束はしていないんですね。いかにこちらが国を守るために必死だったかということ分かりますよね。
決してもう俗軍じゃないっていうことですよ ね。まあ、そもそも300年近くも鎖国状態で戦争がほとんどなかったのに、こう急に西洋式の最新兵器っていうんですかね、これが入ってきたところでかなうものではないのかな。
ないですよね、はい、グラバーという長崎にいて坂本龍馬だとね支援した、あれはご存じのようにイギリスの人なんですが、イギリス系で武器をたくさん薩摩や長州を入れてるんですね。この頃アメリカの南北戦争が終わりまして、使った数万点の武器がですね、やはり日本へ流れてきてるわけです。でこちらの方は少々ありますが、そんなには入ってきてないんです。徳川幕府はその平和な日本を、やってきたわけです。そのために軍備を強化は一切認めなかったんですね。火縄銃の改善も認めない、他の銃砲も認めないということで平和を保ってきたわけです。で当時はそのままだったんですから、それはもう叶いません。ただ強かった弱かった、こんな全然、関係ない話なんです。戦争ですからやっぱ大義名分が必要ですね。会津を守る自分の藩、それぞれ秋田藩も内藩も自分を守るということなんですが、大義はですね、王政復興、そして天皇の政権をやって民のためにする政権だということだったんですが、どうもそのを見ると薩摩と長州が自分たち勝手にやってるんじゃないかということと、新しい憲法にもなる五箇条の御誓文というのを出してるんですね。政府はそこには公議修論、みんなで話し合って多数決で物事を政治を決めると、それがやられてないと、薩長の独断でやってると、天皇の命に反するじゃないかと、 これは正義の戦いだって決して毒軍じゃないんですよ。これは声を高くして言いたいですね。
ここで約束にまっすぐでおなじみの宮城県民共済からのお知らせです。県民共済は手頃な掛け金で手厚い保障を備えられることで多くの方に選ばれています。宮城県では6人に1人の方が加入しています。病気や怪我など様々なリスクに対応する生命共済は0歳から満69歳の健康な方がお申し込みいただけて、掛け金が2000円以上の基本コースにご加入の場合、保証は自動的に85歳まで継続します。また住宅や家財をお守りする地震基本共済金付き新型火災共済も大好評。去年10月に制度改正を行い、地震の保証がパワーアップしました。詳しくは県民共済のパンフレット、または宮城県民共済のホームページをご覧ください。ホームページから資料のご請求や加入のお申し込み手続きもできますので、ぜひご利用ください。それでは引き続き宮城スマイルプロジェクト宮城の歴史散歩道特別編第6弾、白河以北一山百門の歴史を超えて戊辰戦争150年の総括そして未来へをお楽しみください。
宮原先生、はい、そもそものきっかけは戊辰戦争の15年前にペリー艦隊が浦賀沖に現れて軍事力で幕府を開国に迫ったわけですが、東南アジア諸国の大半が欧米列強に植民地にされている状況を考えて、幕府は独立と国益を守るため鎖国をやめて開国を英断したということでしょうね。
そうですね。ただし尊王攘夷を旗印に倒幕を図ろうとする薩摩長州軍と幕府は真っ向から対立していたわけですので、15代将軍の徳川慶喜はこの勢力との内戦を避けるために慶応3年1867年の10月にやむなく征夷大将軍の職を返上、政権を朝廷に返還して徳川幕府270年の歴史に終止符を打ったのです。
そうですね。
しかし翌年慶応4年の1868年1月3日に鳥羽伏見で薩摩長州軍と旧幕府軍が衝突して、錦の御旗を持ち出した薩長側が旧幕府軍を破って、ここに戊辰戦争が始まってしまったのですね。
そうですね。
ただしこの時薩摩長州軍は旧幕府武力の中核である東北の会津藩と庄内藩の討伐は決めていたのですが、当初は欧州すべてを敵とするつもりはなかったのです。
そうですね。しかし木村先生のお話にもあったように、仙台藩は同じ東北の地にあるものとして新政府に大義を訴え、会津に寛大な処置を望んだんですが、薩長軍はこれを受け入れることができないで、大上越31藩がこれに対抗する形で大上越列藩同盟を組んで薩長新政府と戦わざるを得なくなったというわけでしょうね。
はい、そうですね。結果として東北諸藩は戊辰戦争に巻き込まれ、多くの犠牲を出し、かつ新政府による領地の没収、違法などの敗戦処遇を受けざるを得なくなってしまいましたが、奥羽越列藩同盟は東北諸藩の大義ある同盟で、それを取りまとめた仙台藩は決して俗軍ではないということを理解したいですよね。
なるほど、それは本当にそうですよね。木村先生のお話にもありましたが、長州を敵に回した京都守護職の松平片森公を率いる会津藩のその恨みとか、江戸市中取締りの任に当たっていた庄内藩への報復以外にも、薩長軍が東北や長岡、最後は函館まで戦争を続ける理由っていうのがきっと何かあったんだと思うんですが、続いてはその背景について木村先生に聞いてみたいと思います。木村先生、本来であれば朝廷側に政治を戻して、しかも徳川が江戸城を 無血開城、いわゆる戦わずに明け渡したという時点で戊辰戦争は終わるはずだったんじゃないかなって思うんですけど、どうしてそれが東北地方、さらにあの函館の戦争にまで至ったっていうのは。
そうですね、まあ、一つは会津は京都守護職、庄内は江戸取締役で活躍したと。それで長州や薩摩藩は随分やられたと、その恨みを晴らすという面があった。それとこの会津を徹底的に潰しとけば、それを見た王の各藩はね、西軍は強いということで、戦意をなくすんじゃないかと。というのは王には兵士が約10万人ぐらいいるんですね。これだけの、まあ、武士が温存されているところを手をつけずに置くと、いつ反旗を薩長に暮らしいなんてね、やるか分からんというふうなことで、会津を口火にして徹底的に弾圧をしておくというふうなことがあったと思うんですね。で、狙いはやはり遠くの一番大きい大藩である仙台、これを根こそぎやっつけとかねば心配だと、夜も眠れないというふうなことだったんです。それがですね、いろいろと見たり調べたりしてきますとね、それだけじゃないんですね。薩長は新政府を作ったんですが、国の税金が入ってこないんですよ。というのは維新になって制度は変わったんですが、各大名の禄高というのはそのまま宮城県の米の収穫全部仙台藩というふうに言って、新政府に入るのは幕府から取ったもの程度ですが、ほんのわずかで、これは国交負担できないわけですよね。で、10万人近い兵士をこの大攻めで送っています。その人件費だとか手当、あれは、戦争終わったら必ず報奨金やらんと反乱が起きますので、その財源確保はどこかといったら、もう遠くから取るしかないと。それでですね、遠くは金があったかというと、あったんですよ。
あら
それは金山、金山が当時は日本では一番多かった。さらに銅とか亜鉛とか、この地下資源が豊富にあった。これは狙いますね。で、もう一つは欧州生糸というのをご存知ですか。欧州で取れた生糸、当時は欧州生糸は非常に品質が良くて、横浜港が開いて交易をしましてね、外国にいろいろ売るわけですが、一番金額で稼いだのは欧州生糸なんだ。約5割なんですよ。あと残りがいろんな金を売ったとか漆を売ったとかということになるわけ。その欧州生糸の産地は北上川と阿武隈沿いなんですね。北上川の千枚屋、東山地方、東山地域で、阿武隈の川の福島県、今で言ったら福島県の新達地方とか丸森、この大河のほとりのね、木がわーっと、その お蚕さん食べる桑がいいんですね。でいいから、いい職人が集まって、いいまた循環になってやっていると。で、それを狙って、実はちょっと余分な話になりますが、幕府はさらに貿易で高めるためにね、千枚あたりに国営の洋式の貿易工場を作る案があったです。ところが負けたために、それは新政が群馬の方、富岡の方持っていっちゃった。あれはもともとはこちらの話があったということは地元の方々は言ってますね。
じゃあもしかすると、うん、まあ、富岡製糸場のような大きな工場が、はい、まあ、今の岩手の県南のあたりにできたかもしれない、
はい、かもしれない、ね、でもう一つはね、やっぱ馬なんですね。当時の献上品って言ったら鷹の羽とかいろいろあったが、やっぱ馬がナンバーワンなんですね、うん、仙台馬、南部馬、これはもう日本の名産のワンツーなんですね。これも狙っていたと、というふうなことで、新政権作ってもやっぱり税収が必要ですから、その辺を手っ取り早くね、すぐ目の前にある王の資源を狙ったと。これはね、実はまだ資料が見つかってないんですよ。私来てるうちにこれは探し出そうと思ってですから今のは私の勝手な推論なんですが、おそらく間違いないだろうと。どこの戦争の 経済戦争、財政のための戦争なんて本音はね、これはまさにその通りだろうと思うんですね。
ああ、もうその辺は今に通ずるものがありますよね。
ありますね、
まあ、当時からの地下に眠る資源、あとは人が作り出すもの、どちらも東北っていうのは豊富な場所だったんですね。
そうですね。やはりあの縄文時代7000年の文化というのは脈々と続いてるんだなと思いますね、
そして1853年の米国艦隊、いわゆるあのペリーの黒船来航で、はい、開国か攘夷かといった国内の論争の中で、日本は自国の力で維新を成し遂げて、他のアジア諸国とは異なった植民地にされなかったというのを評価される声もあるそうですね。
そうですね。あの頃ですね、世界の植民地の7割はイギリスなんですね、うん、フランスはインドネシアとか方々、アメリカは出遅れたわけです。それはその南北戦争のでそれどころじゃなくなった。で、南北戦争が終わって一番大きい膨大な市場である中国を狙ったんです。その手前の日本を足場にしようということで日本に開国する。しかしその南北戦争で手薄なった間にイギリスとフランスがグラバーとかイラバーを使って日本を攻める、上手にやってきて、アメリカも手出せなかったんですね。ですけど2つの国が占領すると、ロシアも後からアメリカも本音で狙い始めて、いろんな武器の供与とかいろいろ始めたんです。ですからね、これは日本の賢明だったところは、徳川幕府も慶応3年の12月に駐留している各国の公使にですね、局外中立手を出すなと、翌年1月には薩長新政を局外中立を申し込んで、承認させる。要するに内戦だから軍隊を上陸させてダメだと、俺たちの戦いなんだということをシャットアウト。もしこれが中国やよそのようにやるままにされてしまったら、今日本は6つか7つの国に分かれたんじゃないかなと思うんです、これやっぱり日本の文化の高さ、喧嘩はしても国は売らないというふうなことで、やった。まあいわゆる武士道の中の一つの心の前に入るんじゃないかと思いますね。
ああ、もちろん守るものもある中で、うん、新たにその武器なんかはしっかりこう輸入したものも使ってたりしたそうですね。
そうですね。徳川政権で国内の改良は一切認められた、国家転覆を図られるというふうな。ところがアジアでもう植民地に残ったのはタイと日本だけだったんですね。でタイは小さいし、イギリスが手をつければフランスがすぐ仕返しするというまずいところだったので、これはさておいて日本を狙ってきたと。まず直接占領はなかなかできないので武器を売り込むということで、まあ、坂本龍馬とかいろんな人物を操って伸ばしてきたと。どの国も戦争の後の中古品が余ってましたから、それを裁くには日本がいつまでも戦争をやっててほしいと、向こうは高い値で売れると。例えば1両が10万でしたかね、兵器はその3倍30万で売ってるんですよ。ボロ儲けですよ、3倍の。でもちろん王も買いたかったんですが、横浜とか方々も新政府に抑えられましたから、こちら買えないと。結局新潟港がまだこちらのものだったんです。でそこでシュネルという人物がですね、まあ武器商人ですね、これが王側に売ったんです。で長岡藩、会津藩、庄内藩、仙台も少しは買ったが、遠いし金もあまりそんな潤沢じゃなかったということで、この3つの藩は最新の武器、向こうと同じ武器を持ってるから強かったんです。やっぱりね、会津の兵士は訓練されて、非常に強いと、それは間違いないです。でそう結局は武器なんですよね。だって100メートルしか飛ばない市内銃とね、500メートルってしかも7連符のライフル銃とやるんです。こっちの大砲は魔法的300メートルぐらいしか飛ばないんです。向こうの大砲は3000メートル飛んで、それの戦争ですからね、かなわんわけですね。これは武器の差が一つ。で次にですね、薩摩長州はその新しい武器たくさん持ってるほかに、薩摩とイギリスの薩英戦争とか、イギリスフランスだったら四国戦争とか、最近 1,2 年前に外国との戦争を経験してるんですよ。したがって日本の古いやり方じゃダメだと、様式の作戦を取り入れて 指導者をたくさん入れてやってるんですね。こっちはいなかった、オールジャパンだったというふうな、そうですね、武器も古ければ指揮官も関ヶ原の戦いを教本にするようなことでしたから、これは残念ながら、まあ、負けてしまったと。それ以外にですね、実は大列藩同盟は仙台藩が戦争ですが誰か指揮取らんといかん、で仙台藩の坂英力という立派なお奉行さんがいるんですが指揮官になったんです。ただ途中からですね、米沢藩などから仙台が横暴だと、もっと民主的に話し合い会議で決めて指揮やろうと、どこそこ今日攻めよう明日攻めようと全部30分集まって会議して決めないとダメだと、これは公論主義じゃないかと、変な話なんですが、ここで公論主義が出されましてね、で結局坂入りが自由に指揮を取れなかったと。向こうの大村益次郎と全然違った、彼は一手に指揮しましたからね。その辺がうまくいかなかったのが、あの東北が敗れたという原因にもなりますね。
ヨーロッパ諸国やアメリカでは植民地の争奪戦、兵士たちの犠牲があったからこそ、日本では逆に犠牲を出さずに武器を導入させて、それを商売として、そしてさらに政治体制を欧米列強諸国に都合がいいように変えさせるという狙いがあったのかもしれませんね。
そうですね、十分考えられますね。
共済はご家族のライフプランに合わせたさまざまなご加入者サービスを展開しています。詳しくは宮城県民共済のホームページをご覧ください。あなたのそばに県民共済。
京都守護職を務めていた松平容保公に俗軍扱いにされた長州軍の恨みが東北諸藩に向けられて、それが函館戦争まで続いたという見方がこれまで一般的だったんですね。しかしこの裏には明治新政府樹立に莫大な資金が必要で、その財源となる資源や物資が東北地方に潤沢にあったために、東北の資源を狙ったいわば新政府の財源確保のための経済戦争だったというお話は印象的ですね。
はい、そうですね、はい、それから財源確保と合わせて明治新政府の新たな中央集権政治体制を確立するためには、旧幕府勢力が厚い東北地方に対し武力制圧を仕掛けることが得策と考えたのかもしれません、
うん、そうですね、
旧幕府勢力が温存されていては新政府の政治体制が安定しないということで、徹底的に東北地方を叩いたという見方もできますよね、
う
ん、
そうでしょうね。
それから戊辰戦争がおよそ1年5ヶ月と長期戦に及んだっていうのは、欧米諸国で余った武器を戊辰戦争のその内戦に便乗して日本に輸入させたっていうお話をちょっとびっくりしましたね、
うん、そうですね、木村先生のお話もあったように、戊辰戦争が始まる3年前にはアメリカ国内で南北戦争があって、ここで使用した大量の武器を武器商人が日本に買わせるには戊辰戦争が好都合だったということでしょうね、うん
うん、そうですよね、うん、明治維新に向けた薩長軍によって引き起こされた戊辰戦争は、うん、日本国内に欧米の最新式の武器の需要を促したために、うん、欧米列強にとっては好都合な事象であったのだと思います、うん、そしてこうした背景によって東北諸藩の悲劇が生まれたとも言えるのではないでしょうか。
そうでしょうね。
さあ、それではお知らせの後は最後に戊辰戦争150年の歴史を踏まえた、この内戦が現代の私たちに伝えている教訓とは何なのか、戊辰戦争の総括を兼ねて木村先生に伺ってみたいと思います。
ここで宮城県民共済からのお知らせです。宮城県内で町おこしや地域を盛り上げている素敵な女性を応援するテレビ番組、発見宮城のスマイルさんを放送しています。地域に根ざしたお仕事や活動を紹介しながら、さまざまな町の特色や文化歴史に触れていきます。宮城テレビで毎週日曜日夜9時54分から10時までの放送です。ぜひご覧ください。続いてご加入者特典縁結び支援サービスのご紹介です。 結婚について考えたい、結婚はしたいがどう行動してよいかわからない、そんな方はまずは無料セミナーに参加してみませんか。県民共済のご加入者本人とご家族の方がご参加いただけます。詳しい日程と会場については宮城県民共済のホームページでご確認ください。それでは引き続き宮城スマイルプロジェクト宮城の歴史散歩道特別編第6弾、白川以北一山百問の歴史を超えて戊辰戦争150年の総括そして未来へをお楽しみください。
まずは戊辰戦争によって大きな犠牲を生んでしまった東北諸藩ですが、この犠牲を生んでしまったという歴史からの教訓、どんなことだったとお考えですか。
そうですね、鳥羽伏見の戦いから会津攻め、までの間にね、仙台は2度も3度も建白書を朝廷や新政府に出してるんです。で、話し合いをしようと、会津は悪くないじゃないかというふうなことをしてるんですが、それは取り上げられずに結局戦争に巻き込まれてしまった、でそこで感じるのはやっぱりことが起きた時ちゃんとした情報ですから、いくつもいくつも来ればもっともっと高いレベルで判断せんとか、一つは幕府からもう新しい方に時流は流れてる、でもっと大きいのはもう世界が大きい経済圏に変わって黙っとったら植民地にされると、そんな時にこっちに引き持って意見を出さなくてはどうにもならないと。でこれは我々の現役時代サラリーマン、時代なんかと同じことで、トップがやっぱりねすぐ動かないといかんと、いうことは昔も今変わらないんじゃないかなと、こう思いますね。
確かにリーダーシップ、当時例えば仙台に西郷隆盛さんみたいな方がいたらまた状況は変わってたかもしれないですね。
そうでしょうね。
福島ならね、白虎隊なんていう名の残る方っていうのはいかがですか。
仙台にもたくさんいるんですよ、例えばね、仙台藩当時のね人で、忠吉とさとか坂井力という奉行は、まあ、別格の人ですから置いといて、例えば玉虫貞夕、ご存知ですか。この玉虫貞夕は戊辰戦争の時非常に和平のために活躍するんです。戦争終わってから福沢諭吉がね、新政府から外務大臣は誰がいいんだと諮問されて、それは仙台の玉虫貞夕が一番だ、なぜだと、玉虫一番、福沢私が二番だと、日本の中でというほど一番にされた玉虫。でも使えるものは仙台来る前に戊辰戦の責任取らされて切腹し、死んじゃって惜しかった。で和光文十郎、これ玉虫といつも組んで、あいつ和平交渉といろいろ言ってる。でこの和光文十郎は、勝海舟は王で西郷隆盛に匹敵するがこの男しかいないと言ってるんですね、和光文十郎。で大嵐新太夫という人は県知事や大臣やらせたらどうだと言われるほどの人と、あるいは細谷十太夫、これはカラス組、真っ黒の着たカラス、30戦戊辰戦って1回も負けない、エース中のエースです。こんな向こうの騎兵隊にもいないんですよ。でこれはおさらぎ二郎の本になったり、映画で番頭妻サバロ、番妻知りませんね大変有名だったんです、戦前の話です。でやれた人、あるいは横尾藤作といって戊辰戦争の硫黄島を発見して日本の領土にしたのはこの横尾藤作、東洋のコロンブスという、まあこういった方々他にももっともっといるんですね。だけれどもこれが知られてない、なぜか分かりますか。
なぜでしょうか。
それは戊辰戦争で負けた、で俗軍の名手だったということで厳しく抑えられてきたんですね。歴史が伝わらなかったんじゃないかと思うんですね。ですけども今からでも遅くないから、これからでもね、私たちの郷土を作って頑張ってくれた先人の方々を顕彰する、そういった記念館が必要だと思うんですね。
確かになかなか今までスポットが当たらなくてもいろんな分野で活躍されてた方って多いでしょうから、それはもう木村先生 頑張ってください、
はい、ね、分かりました。
いろんなところで発信をしていただければと思いますが、まあ、最後に戊辰戦争150年のその歴史、現代の私たちにどんなメッセージを伝えようとしていると思いますか？
そうですね、先ほどの話でちょっと追加させていただきますが、戊辰戦争を、まあ、仙台の領土を随分4分の1に減らされました。北海道の開拓に行ったと前に伊達宗弘先生もお話しなさって、全くその通りなんですね。でその中で岩出山伊達家は秋田戦争で非常に頑張ったんです。その腹いせもあったせいか、この5000人が移民した北海道行った中で一番大変なところを当てられたんです。人が入ってこない山の奥地の原始林があった。この開拓した方々を検証するためにですね、あの開拓神社というのが作られてるんですよ。でこれは札幌中央区の北海道神宮の大きい敷地内、境内内にあるんです。そこに北海道開拓した県知事とか偉い方々が合計37人、その中に先ほどの渡り伊達の主従2人と岩出山伊達の主従2人、4人が神様として祀られる。俗文と言われたところは神様っていうのはね、これはめったにない話なんです。どれほど仙台藩が北海道開拓に尽くしたか、これはね誇りと伝えていきたい。
確かに伝えるっていうのは資料が残ってたり誰か話をしてくださる方がいるから私たち知ることができますもんね。
そうですね、
この後も残っていってほしいこととか伝えたいことってありますか？
そうですね、西郷さんがこの戊辰戦争を引き起こして新しいこの制度を作った大変大きい功績、この日本の組織を作ったのは大久保利通、国家の運営しているのは長州藩なんですね。その中でも一番の功績は西郷さんだったと思うんですね。しかし新しい政権を手にして、残念な日本はだんだんと、まあ、いろんな理由はあるんですが軍国の道を進んでしまった。これはもし戊辰戦争で勝たないまでも戦わなければ公明維新となってね、もっと違ったものになったんじゃないかなというくどいようですが、やっぱり平和主義、王のこれをもっともっと進めていく、その実現のためにはやはり一人一人が自覚して、薩摩長州ともあるいは外国とも話し合って、この遠くのね人に優しい、あるいは人との絆、こういったものを大事にする遠くの時代が来てほしいと、待っていても来ないんです。自分から捕まんと察知を願い、捕まらないといかんと、でその遠くの素晴らしい文化というのを世界に広げて良い時代が来るんじゃないかと、いわば遠くの時代ですよ、待ち遠しいですね。
ねえ、ぜひそんな時代が来てくれるといいな、楽しみですね、
はい、
今日は戊辰戦争から150年の歴史を踏まえ、私たちが今考え将来に向けて行動するべきことを教えていただきました。木村先生どうもありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
共済は地域活性化を目指し、地域の魅力を再発見しながら県内各地の歴史と文化の継承を支援する活動に取り組んでいます。あなたのそばに県民共済。
ありがとう、ありがとう、ここに生まれてこれてよかったと心から思う。
木村先生のお話からも日本国内の情勢だけでなく海外の動きから日本を俯瞰して現状分析と将来の正しい方向性を見極めることが大切であると私は感じましたね。
そうですね、世界の動向が日本に大きな影響を与えていることは明治維新当時から全く変わっていないと言えると思います。ただその動きを理解しているかいないかで その後の対応が大きく異なってくるということでしょうね。
ああ、そうでしょうね。
まあ、木村先生のお話にもありましたが、そこには組織を動かす強力なリーダーシップが必要だということですよね。
はい、そうでしょうね。
そうですね。はい、
東北諸藩は150年前の戊辰戦争で薩長新政府軍に敗退して言われなき賊軍の汚名を被り、これに耐えた時代もありましたが、仙台藩を中心とする OS 列藩同盟は国のため大義のために崇高な理念を持って戦ったものであって、仙台藩は決して賊軍ではなかったということを私たちは再度理解する必要があると思います。
はい、今に生きる若い人たちにも仙台藩が果たした歴史を学んで郷土への自信と誇りをぜひ持っていただきたいと思います。
そうですね。
最後に白河以北一山百門の歴史を超えて、今は過去に起きた不幸な内戦におけるお互いの立場を理解して、また互いに知恵を出し合いながら心豊かな日本を共に築き上げることが大切だと思います。戊辰戦争で犠牲になった多くの方々の魂もまさにこれを望んでいるのだと私は考えています。
そうですね。今回は戊辰戦争終結の函館戦争から150年の歴史を踏まえ、大義のために戦った仙台藩のお話だったわけですが、これに限らず仙台宮にそして東北には素晴らしい歴史と文化がありますので、私たちも足元の歴史を学び、これを生かした地域開発に取り組めば、また新たな展開が期待できそうですね。
はい、そうですね。それから仙台、宮城、そして東北の魅力をあらゆる形で情報発信して、交流人口の拡大による地域活性化に努めることも大切だと思います。
今だからこそできることもあるんじゃないかと思います。
そうですね。
この素晴らしい仙台宮城の歴史を次の世代にもぜひ引き継いでいきたいと思います。宮原先生、太田さん、今日は本当にどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
宮城県民教材ではこれからも県民の皆様とともに地域の発展を願って、地域に密着した様々な活動を展開してまいります。この番組に関するご意見ご感想があれば、レイト FM または宮城県民教材までぜひお寄せください。
県民教材は教材金の支払いを最優先し、決算後の剰余金は割戻資金としてご加入者へ還元しております。ご加入者第一を実践する県民共済です。
県民共済。
宮城スマイルプロジェクト宮城の歴史散歩道特別編第6弾、白河以北一山百門の歴史を超えて、戊辰戦争150年の総括、そして未来へ。この番組は宮城県民共済の提供でお送りしました。